好きなことを語るログ、略してカタログ。このチャンネルは忙しい日常ではなかなか語れない好きなことを語るチャンネルです。私鹿島がやってきます。今回のゲストは、ガンマニアでバカンザの野上さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエーイ。今日はね、ヨダちゃんちに来てやってるから全くあれなんだけど、
普通に名前出していいんだ。
ヨダちゃん別にいいでしょ。
いいよ。
権利的な問題はないでしょ。
権利的な問題はない。
普通に出てきた。
ちょっと音がでかいから調節しますね。はい、ということでめっちゃ手洗うじゃん。今日はヨダちゃんちでワッフルパーティーをしたあとということで。
美味しかったですね。
美味しかったですね。
写真はこちらです。
写真出ないんですよ。これラジオなんで。この声がヨダちゃんですね。
ヨダちゃん。前回出てた吉田くんもいるわけだよね。
第、
いませんよ。
第3回にいた吉田さんもいますけど。まあ、野上さんはですね、僕とは YouTube バカンザで一緒に、おい、シンプル自由じゃん、お前。まあバカンザやってますけど、
はい、やらせてもらってます。
まあとりあえず、野上さんどんな人なのかだけ、まあ僕の方から紹介しますね。
あ、そうですね、お願いします。
はい、芸名野上優斗、
はい、
29歳男性、
はい、
はい、趣味は仮面ライダーとクレー射撃、あとゲーム、
はい、はい、まあまあそうだね。
特技は一人顔はめパネル。合ってますか？
合ってます。
合ってますね。
まあ一人で旅行してちょっと顔はめパネルとか見つけると、まあちょっと自分でスマホ用意して自分で撮ってたりとかしますね。
うんうん、そうだね、確かに、うん。俺らのグループラインにしょっちゅう貼ってたからね。
うん、貼ってたね。
仮面ライダーに憧れて映画サークルに入部したと。
そうですね。うん、
で、複数本出て。
はい。
大学時代バイクに乗っていて、バイクの鍵をハンダゴテで作った仮面ライダークーガの自作のキーチャームをつけていた。
まあそうだね、ハンダゴテつうかあれだよね、鉛で鋳造したやつだね。
あ、鉛であれ作った。
そうそう、あのクーガのマークを作ったんですよ。
あと、あの俺の記憶の中だと飲み会で確か俺バイクと合体したいんだよねって言ってた記憶あるんだけど。
ああ、なんかあれでしょ、あのなんかこう装着ヒーロー的な感じで、なんかアーマーみたいな感じで
自分のバイクを
取って、そういうヒーロー的なのになってみたいとか言ったことはあるかな。
変態だね、
うん、こうして言語化されると変態だね。
そうだね。で、まあ現在は YouTube チャンネルバカンザで上がってるディストピアのグルメで、ライター兼主人公をやってると、
まあ、メイン俳優枠としてやる、まあ、うちのバカンザの中ではそういう立ち位置でやらせてもらってます。
バカンザ知らない人のためにどんなものかちょっと説明を軽くできます？
いや、別にただの YouTube で劇団の真似事をやってる団体といいますか。
ああ、
それ
お二人は知ってますか？ディストピアのグルメ
見たことあります。
あ、見たことあるんだ。
再生回数どれなんですか？
ショートでね、2万とか。
うーん、1は2000回ぐらいだっけ。ああ、
で普通の、どうやって調べたら出ますか？
ディストピア飯とかでも出んじゃない、
うん、
あとディストピアのグルメで多分そのまんま打てば出るかな、
うん、てかアップロードしてるの君なんだから。
ああ、何が？
え、動画アップロードしてるの？
お、俺だけど。一応そのなんか検索条件にはなんか孤独のグルメでも一応入るようにはしてるけど、
まあパロディ作品だから、
ね、あのパクリだからね。パクってるから。そうそうそう、ディストピアのグルメね、今シーズン2作ってて。
そうですね。
まあそろそろ終了、その編さ、撮影は終了するぐらいかなって感じで、
この収録した時点の、2週間前かな、
うん、
で僕の家で収録したんですよね。
あれ2週間前だっけ？
あれ1週間前、
先週ぐらいじゃない
？ああ、
だから俺ら連続で毎週会ってるような感じになってる
ね。
ね、ということで、まあディストピアのグルメも好調。
まあ、好調なの
かな。好調なのね。
まあ、始めてすぐの割には随分再生数いただいてるなと思いますよ。
あの、この間スペシャルっていうやつ収録したんだけど、吉田の声も若干入ってるから。覚えてる？覚えてない？収録ちょっとしたの。
あー、そう言ってんだっけね。
屋台の店員の声っていう。もうやめてくれよみたいなのを言ってる役で吉田の声が入ってる。その回は、あの、桶川がね、
あ
の、このラジオも出てる桶川がだいぶ出てて。
ゲストがほぼ出てる。
そうだ、まあ俺の身内でやってるから、ね。まあ今日あのお話というと、おけがじゃない、あの野上だと、
はい、
その趣味としてガンマニア的なイメージが個人的にはあって、
あ、
まあクレー射撃も趣味でやってて、
ね、大学生から始めてますね。
銃が好きになったのはなんかこう経緯とかあったりするの？
あ、そうだね。なんていうか、もともと子供の頃ってゲームとかやったりするじゃない。
あ、
で、あの剣とか銃とか そういうのに触れていくわけじゃん、
うん、
それがそのまま、まあ、ずっとそういうのが好きで興味があって、でなんかこう大学生になったわけなんだけど、
うん、
最初、まあ、一緒の映画サークル入ってたんだけど、
そうね、
まあ、最初あんまり馴染めなくって、ちょっと外で大学インカレサークルも入って、まあちょっとまあ、友人
馴染めてなかった馴染めてなかった
馴染めてなかった
俺らいたのに
大学になんとなく居づらさを感じてたから、
大学にはね、
ちょっと大学の外でも人間関係作って、なんていうか寂しくならなくなろうかなって思って、いろいろインカレサークル探してたんよ、
うん、
その時にあの飲みサーとかテニサーとかめちゃめちゃあったんだけど、ちょっと性格はインキャだから、まあね、
飲みサーは違うし、
まあ、入れないってなって、うん、いろいろ探してた中で、あの急にクレシギがバンと出てきたんだよね。
あ、まあ銃も好きだし、
部員募集みたいなの書いてあって、まあ銃好きだし、あとなんかクレシギってショットガン使うんだけどさ、
うんうん、
あの中学生ぐらいの頃にターミネーター2を見て、
あ
のアーノルド・シュワルツネッガーがバイク乗りながら片手でショットガン打つあのシーンでショットガンに惚れ込んじゃって、うん、あれがもあの映画で使ったあの銃を持てるのかって思って、自分で DM して、
あ、行きたいです
仲間入れてもらって、でそのままトントン拍子で銃持って今に至るって感じ。
あ、え、それは今も入ってるの？同じ場所に、
サークルってこと？
サークルに、
まあそうだね、一応 OB という形で、あの、
あ、一応その何、大学生までなの？
あ、そうそうそう、一応学生サークル、あのインカレサークルの部員募集みたいなのがまとめられてるサイトみたいな、 SNS みたいなのがあってさ、
あ、
それ経由で入ったんだよね。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう、
あ、じゃあそれに、まあ、一応 OB って形で今も、
あ、そうね、あとは個人的に友人だから、まあ、時々連絡取って一緒にうちに行ったりとかしてる。
ああ、そういう感じなんだね。なんか、え、でも大会とかは、今は
大会とかも、あの当時は出てた。
今は出てないんだ。
今は出てない。なんか大会参加するためにちょっとなんか射撃、クレー射撃団、日本クレー射撃協会みたいな団体があるんだよね、
うん、
まあ、それ自体は別に珍しくなくて、野球とかも、うん、なんとか野球協会みたいなの、まあ、そういうのがあって
あるね。
それの会員じゃないと参加できないんだよね。
あ、
だそれ年会費が結構高いから
払わない。
そう、大会出ないなら無駄だなってなって入るのやめて、まあ、今は個人的に打ってるぐらいかな。
うん、でもあれよね、銃一応持ってるじゃん、お家に。あれはなんか持ってると一応警察に申請みたいなの出して、
あ、そうそうそう、毎年正式に許可取って、
あれ1年1回更新みたいな。俺とね、吉田は一応その何、そのあなたが危険人物じゃありませんかみたいなの、
あ、そうそう、あの身辺調査されるんだよね。そう
そ
う
そ
う、
でそれで名前挙げてくれてるからね。
うん、
電話かかってきたことなくない？でも
あるよ俺は。
あった、
多分な、初回かな。
どんな感じで電話来てた？
え、もうすぐは、楽曲はある、
あの野上さんのことですけどみたいな。
そう、うん、まあ、なんかあの君ら以外にもあの友達とか家族とかも入れてるから、なんか数人電話して確認取れれば問題ないって感じ。
それ2人とかじゃないんだ。
あ、そうそうそう、
なんだ俺ら、なんかその神聖なる人間なの
か。親とか会社の上司とかもろもろ聞くから、多分なんかそっち聞いてもう十分だからとかで鹿島の方にかかんなかったかもしれない。
その可能性あるのか。
そうそう
そう、そっか。じゃあ一応銃持ってて、まあ危険人物じゃないと認定されてるってことですね。
まあ、そうですね。
あ、よかった、ね。
まあ、学生時代はちょこちょこ大会とかも出させてもらって、
うん、
一応1回だけ日本3位になって銅メダルもらったこともあります、ね。
なんか一時期さ、雑誌かなんかにも載ってさ、写真めっちゃいじってたな俺ら。
ああ、
ね、
特定されちゃうじゃないですか。
雑誌じゃ特定されないでしょ。
時期の話してないから
ね。わ、うん、かんないわかんない。そうそうそう。
LINE のアイコンがさ、
あ、なんか銃持ってる写真かなんかだった。あ、こうだっけ、なんか銃構えてるやつかな、
出る写真、
ね、そういえばさ、何年か前にさ、みんなであれどこだ、秩父か、あれ、あれ反応の方だっけ、なんかあの、
あ、反応の方、
ね、なんか銃撃つやついったよね。
ビームライフルでしょ。
秩父でしょ、秩父。
秩父か、あれ、あれって
なんか
ギリギリで
ヨダちゃんもうまいんだっけ。
なんかみんな同じような感じでは、
なんかおけがだけ弱くなかった。
おけが、うん、おけ
がだけ下手だった記憶するのがある
あとみんな大体同じような感じだった。
そっかそっか。なんかね、あれは何、撃つんじゃなくてビームが出るんだっけ。
そう、あれはね、あのターゲットにビームが出て、
うん、
その着弾地点で得点を、
ああそうだ
ってやつ。
なんかね、あれ言ったらもう3、4年前。
そうだね、
な
ん
かな、
あれ楽しかった
よね。楽しかったよね。なんかもう廃れたゲームセンターみたいなのがあったりとかさあとなんかバギーかなんか乗ったのが、
バギー乗ったね。
バギー乗ったね。
楽しかったね。
ね、あの頃。
大怪我のことをいじめてただろ。
バギーの時
に。いじめてない
よ。おけがが一周遅れで来てて。
遅すぎるから煽り運転してたもん。
あれだよね、指導員みたいな人と一緒にこうやって来たんだよ、ね、ってなんかあの、マラソンとかで先生と一緒に来る生徒みたいな。おけがな、面白いよな。
まあ、ちゃんと安全に配慮して、ギリ煽り、ギリ煽りみたいな感じ。
友達感がね。
まあまあ。そうそうそう。あの、おけが今日来れてないからあれだけど、釈明できないのはあれだけど、あのおけがも多分それは思ってるから大丈夫
だ
と思
う。だいぶ思い出話の方脱線しちゃったけど。
ああ、まあまあまあ、でも、映画サークルへのまあ入部の理由がさ、
うん、
まあ、うっすら仮面ライダーになりたいみたいな話は覚えてたんだけど、
あ、
それ以外って何か理由あったりするの？
あと、もともと演劇部とかそういうのに興味があったんだよね、高校の時。
みんなそうなのか。
あ、ちょっと演じてみたいとかあって、で、何やるってなった時にやっぱアクションとか特撮の方をやりたいなってなって、で、まあ映画サークル入ったんだけど、蓋開けてみれば全然真面目に映画撮ってないっていうね。
この話毎回さ、その英検関係の人が出るときにキイチとか吉田の回もおけがの回も話して
たけど、
そうそうそうそう、毎回みんな、いや、あそこは真面目じゃねえからみたいな。
そうそうそう、ほぼ飲み沢みたいな感じだったし、
そうで、一人を除いて他の人たちはみんなあの演劇とか演じたいっていうのがあって入ったって言ってたから、
最初の1年代はもうなんか、こいつら映画作る気ないんだなみたいな感じになって、ちょっと嫌になって射撃のサークル入った
の。そっち行ったのそういう理由だったね。
馴染めないもあるし、そう、ちゃんと映画やらないじゃんみたいなので。
そうね、
映画やるよな。
いや、吉田だけなのよ。吉田の回で俺初めて吉田が入った理由聞いたけど、映画見る回だと思ったんだよね。
楽だと思って入ったんだ。
そうそうね、
まあ結局楽だったんだけど、
まあまあまあまあ、
どっちかというと吉田の方が合ってたしね、考え方としては。
だから、まあ映画サークルちゃんと楽しくなってきたのって2年ぐらいかな。それこそなんか鹿島がちゃんと映画作ろうとし始めたぐらい。
まあそうだね。で、まあ野上もね、自分で映画撮ったりとか。
そうそう、なんかこれ自分で作らないとダメなやつだって思って、うん、あと当時ってさ、なんか時間足りないし時間作らないしでさ、うん、結構中途半端な映画ばっかり作ってたじゃん。
あの前編だけ作って終わりとか、
そうそうそう、あの尺が足りなくてさ第一部完でその後永遠にやらない
やらない
とか打ち切り漫画みたいなことするし、うん、変なところで終了したりするじゃん。
そうだね。
なんか完結させる映画を作る、ちゃんとした一本の映画作るってことは俺がやらなきゃダメなんだとか、ちょっとそんなこと考えちゃって、うんうんうん、あと、まあ、当時そういうのをネタにして先輩いじったりとか、ちょっと生意気な言動多かったから、
うん、
これ一本作らないと示しつかないなって思って、ああ
それで作ったのがその作品だった。
そう、筋通すもあってちゃんと一本作った。
でもなんかそのさっきの前編後編問題は、そのなんか30分以上の作品あんまり作んなくて、うちのサークル自体。
そうだね。
でなんか俺、ある時撮ったのが15分15分に分けようと思って、
あ
で前編後編で分けたら、そのシュムサークルの部長やってたやつが本当にお前後編上げるのみたいな心配になってて、 あまりにもみんなが第一章で作って終わるから、
なんか信頼の貯金が何もないんだよね。
そう、でもちゃんとさ、あれだよね、この間も話したんだけど、イビアはさちゃんと前編後編作ってたよねね、あの作品ね。
逆に作るなって
ね、いやもうマジで俺毎回吉田の回聞き返してさ、吉田不憫だな。いや、あの作品は伝説よね。与田ちゃんと、与田ちゃんと吉田のゲイビデオ。
やめとけやめとけ。まあでもそんな感じで、鹿島とか俺が作り始めてからちょっとマシになったよね。
1年の頃買
ってきた映画のラインになって
作ってたし出てたしだからね。そうだから結局吉田も与田ちゃんも桶川も作品を作んなかったからね。
作りはそうだね、しなかったね。
なんか与田ちゃんあれだよね、なんか作ったっていう体でさ監督みたいな顔してた時なかった、なんか夏合宿かなんか。
あ、それあれだ、俺と一緒にやってん
の。それか、
あのそれで仲良くなったから、あ
それで出した、
こいつ使おうってな、
なんか一番いい役だった。じゃあちょっと話を変えて、
はい、
あ、仮面ライダー好きですけど、
まあそうですね、好きですね。
一番好きな作品みたいなのある？
一番、
ちょっとこれ多分言いづらいかも。
あえて一番はね、ちょっと日によるかな。
じゃあここ最近こうもう一回見たいなみたいな。
もう一回見たいだとアギとディケイド、
うん、
ゼロワン。
アギとディケイドゼロワン。
なんかね、あの 個人的に一番好きな仮面ライダークウガではあるんだけど、うん、ストーリーとして好きなのってアギトなんだ。
アギトがね、ストーリーめっちゃいいよね。
ドラマとして一番面白いなと思ってる。
仮面ライダーアギトは一応2作目だよね、平成ライダーの。そうそうそう、でまあ結構俺ら幼稚園とかそれぐらいにやってて、
そうだ、ね、
当時はあんまり話理解してなかったけどさ、
そうそうそう、
後で見返すと結構ちゃんと面白いというか、
なんか中学生ぐらいに見直したんだけどさ、めちゃめちゃ壮大だし、うん、しっかりと作り込まれてて面白いってなって、
うんうん、確かにアギトは確かにそんな感じはするわ。そうそうそう、俺もあの弟がこの間実家帰ったらアギト見てて、面白いんだよこれっつって見ててさ、いやアギト面白いよと思ったけど、だ弟なんかクーガからアギト見て、ファイズ見て、ファイズつまんなくてリュウキ見始めて、
あファイズは確かにちょっと序盤きついかもな、
ね、ファイズちょっとねなんかあんまりって言ってた、
うん、映画が人気
だよね。パラダイスロストはね確かに人気ある作品。
個人的にファイズはね、まあちゃんと面白いんだけど、アクセルフォーム出るぐらいからちょっと起爆剤になるというか、なんか、うん、
途中まではちょっとね
加速していくのかな話が、うん、
のこの間出た友達がその人生映画好きなんだけど、人生で最初見に行った映画何って聞いたらプロジェクト G4 つって、
ああその回聞いた、
あ本当？そうプロジェクト G4 見に行ったんだよねつって、
俺もね多分人生初映画その辺なんだよ、
ね、ああそうなんだ。
それかティガの劇場版のどっちか。
ティガの劇場版ってあれ3人出てくるやつ？
違う違う違う、あのティガ単体。
あティガ単体、ああそうかティガか、そうそう、ああガイアじゃないか、
あそれビデオかもしれないけど、うん、
そこら辺か、
その辺、
あまあ俺らのね年だとそれを映画館に見に行くとか、うん、そういう世代にはなるよね。
あのプロジェクト G4 はね、なんかそこの映画館の物販で売ってたプロジェクト G4 の腕時計買ってもらった思い出ある。アギとバーニングだかシャイニングとエクシードギルスと G4 がプリントされた腕時計があって、
へあれでも結構面白いよね。
あれ面白い、
うん、俺はアギとは基本的に映画も面白いし、
そうあの子供向けなんだけど、
ごめんね、ヨダちゃん、あのカメラで知らないからね、カメラで通らないで来たからね。
あの子供向けの映画なんだけどさ、あれあの仮面ライダーの映画としてはほぼ、あ平成ライダーとしては初の映画じゃん。
そうだね、空がないからね、
描写が遠慮ないんだよね。
腕切れたりとか、
腕ぶった切られたりとかさ、まあ、あとディケイドは単純にキャラが好きかな。
ディケイドね、
まあ、いろんな仮面ライダーに変身できるっていうだけでも多いし、
10作目
そう、うん、ジオーで最初平成の10人しか変身できなかったのにジオーで再登場して
2020年ぐらい
だっけ、平成2期の、まあ、ビルドまでの仮面ライダーの力まで手に入れて帰ってくるっていうのがもうめちゃくちゃ熱かった。
確かにね、確かにあのだからディケイドはそういう意味で人気だよね。作品としてはちょっともしかしたらあれだけど、
あとはキャラクターとしても好きかな。なんかこう、うん、割とディケイド序盤あたりから大好きになってさ、なんかクーガン、最初クーガンの世界だったじゃん、
うん、
その時なんか毎回仮面ライダーの世界になると、まあ、ちょっと例の知ってるディケイド知ってる人だったら伝わるけど、例の BGM で説教、司の説教始まるじゃん、
うん、あの敵を倒す時にね、
そうそうそう、
文句垂れるんだよね。そう
でクーガンの時に言ったなんかクーガンに対してクーガのクー、こいつがみんなの笑顔を守るなら俺はこいつの笑顔を守るって言った時のあれがすごいかっこよくて好きになった。
それめっちゃ1話か2話じゃない、2話か3話か、
そうか、これがディケイドとしてのスタンス、仮面ライダーとしてのスタンスなんだみたいなのを感じて好きになった。
おお、まあディケイドは確かに人気だし、
そうそうそう、
あれでこう仮面ライダーに戻ってきた人も多いからね。
そうそうそうそう、
確かにな。あれはゼロワンは、
ゼロワンはね、その社会人1年目になって初めて見た仮面ライダー、その年の仮面ライダーだったんだけど、
なんかさ1話目見終わった後なんか LINE した気がするんだよ、ね、
あの
めっちゃ面白かったみたいな。
あの平成ライダーってさ、まあ俺とかファンはかっこいいとしてちゃんと認識してるけどさ、うん、あの知らない人間からしたらダサい部類だったりとかするじゃない、ものによっては、うん、まあ、ちょっとダサかっこいい路線だったりとかもあるんだけどさ、 あれもう正統派にかっこいいじゃん、
まあ確かにそうだね。
あれがもうすでに新鮮だったのと、ベルトになんかこうカード通して認証させて変身ってやるじゃない、
うん、
そういうなんかシステマティックな感じがすごく好きだった。
英語でね、
そうそうそうそう、プログライズキーっていうキーの変身アイテムがあってそれをベルトにかざすと認証して、ちょっと認証しないとベルトに入れても変身ができ
ない、開かないんだよね。
そうそうそうそう、
あそこら辺のリアリティがいいんだよね。
そういうのが
ガジェット系のね、
ベルトのくせに2段階認証してるの、おもちゃのくせに。
そうだね、あのだからあの野上んちはもうベルトがずらーって並んでるからさ、
そうそうそう、
あのその中でもやっぱりそのゼロワンが変身するあれなんだっけ、ガシャットじゃなくて
プログライズキー
か、プログライズキーは結構な数置いてあったもんね。
置 いてたね。
ね、うん、未だに時々その収録バカンズの収録で行くと大体置いてあるから。
普通にかっこいいしストーリーは好きだって。
ついついつけちゃうのよ。もうね、なんか多分電池切れてるのとこもあるし。
そうね、ちょっと保全のために電池抜いて
て遊んでない。抜いてんのか。そうそうそう、遊んではいないみたいなんだけど。
なんかベルト伸ばしてなかった。
あ、伸ばしてたよね。でも今はさ、もうその結構痩せたから入るんじゃない？
さすがにちょっと戻って痩せてな、負けない。
あ、そっか。一時期ガリッガリだったもんね。
さすがにもうあれはあれにはなれないもん。
学生の時にめっちゃ太っちゃって、そっからまあ筋トレして痩せて。
コロナを機にちょっとなんか自分が太ってきたことを認識して、筋トレとか食事も見直してってやったら。10キロ15キロぐらい落ちた、
ね、すごかったよね。だからなんかみんなでさ、その温泉旅館とか行ってさ、じゃあ入ってとか言ってこうみんなで銭湯先に入って風呂入っててさ、こうなんか筋肉マッチョがニコニコしながらこうやって近づいてきて、え、誰だろうと思ったら、ああ野上かと。
そう、その時体脂肪 1% 1キロ
やばかったよね。
1桁だったんだけど、うん、今はちょっと
戻ったか。さすがにね、
なんか細マッチョじゃなくてなんか普通のがっしり系になったのかな。ね、うん、
筋トレは今やってないの？
続けてる。
あ、続けてる
の。ちょっとあの体型に戻りたくないで定期的に
運動してる。太った時に戻んない。
そうそうそうそう。
面白いのがさ、野上は毎回ベルトを買うたびにさ、俺にそのYouTube で動画を撮って送ってきてた。毎回。昔のやつ見るとやっぱりぷっくりしてんのよね、顔とか。なんかちょっとやっぱり痩せたんだっていう実感はしたけど。でもそれが01の頃とか。
そうそうそう、うん、
だね、多分ね、社会人1年目ぐらいだから。
そう、01も最初ストーリーすごく面白くて、うん、ずっと毎週楽しみにしてたんだけど、コロナの影響でちょっと放送休んじゃって、でなんか巻きで終わらせちゃったりとかしてたのが残念だったかな、
う
ん、
そうだね、確かに。そこはまあでも時期的な問題はあるからね。コロナの時期だったね。かわいそう。
劇場版は最高だった。
あ、そうだね、劇場版面白かったね。
すごい、あれは最高の、ね、いい作品だ。仮面ライダー映画、
伊藤秀明がね。
そうそうそうそう、
悪役で。
ちなみにさ、仮面ライダーバルカンのフワさんって人いるじゃん。
あ、うん、最近ニュースになってたね。
そう、あの人ゼロワン以降全然音沙汰なかったんだけどさ、最近 X で、ポストしてなんか司法試験受けてたんだってね。
らしいね。で結局受かったんでしょ。
受かって、うん、なんか報告できるようになったから復活したみたいな感じで、ね、ちょっと湧いてた。
でもあの01で言うとさ、高橋文哉主演で、うん、まああの井桁弘恵とか今話題の女優さん俳優さんが出てて、結構ね、もう仮面ライダーというコンテンツが強いぞという、
あの電王の佐藤健さんみたいな感じでさ、めちゃくちゃ売れちゃってるから、うん、今後の客演厳しそうだなとは。ちょっと
でもさ、令和もそろそろ何人目、8人目ぐらいになるの？
今のガブで
01
ぐらいかな。
ゼロワン、セイバ ー,
セイバー
リバイス、
リバイス、リバイスからギーツ、
ギーツ
から、ガッチャード、
ガッチャード
でガブだから6人目だね。
ガブか。あ、そうか、まだそれぐらいか、
うん、まあ、
10人はまだまだ先かな、うん、あ、
でも仮面ライダーレジェンドっていうディケイドの後輩さんもいるから、多分またそういうレジェンド系というか、そういうお祭りはやってくれるんじゃないかな。
そうだね、そろそろディケイドはもう引退したのかな、知ってないのかな、
中の人的にはいつでも出るぐらいの気持ちではいるけど、まあ、ちょっと公式的には世代交代させたいのかな。
まあ、そうだね、だいぶね、お年を召してきたからね。
そうそうそう、
あの人仕事でもそれぐらいしかないけど、
あ、普通に、
あ、舞台やってんの？
舞台俳優だよ。
そっかそっか。
ディケイドの人。
ディケイドの人、そうだそうだ。
確かそう。
ガローとかもやって
た
も
ん。ガローやってる。
うん、そっかそ
っ
か。
ガロー。
なんかそう、役のたびに、役
の、
ワンパ
ンマンのガ
ロー。違う。
あ、まあ、あの人役のたびに髪染めまくってるから。
いたんじゃろうか。
確かその本人の YouTube チャンネルで、なんかお前たち俺の毛根を心配してくれみたいなの
言ってた。
言ってた。
あ、そうなんだ。確かにな、
俺の髪痛みそうだよな。
俳優さんとか女優さんって結構髪染めてるから痛みそうだよね。
ディケイドもさ、毎回話数変わるたんびにすごい髪型して
る。髪型が変わってたからね。違う世界に行くと格好も変わるし髪型も変わるし、
そうそうそう、
役柄というか職業が変わったりとかね。
そうそうそう、
あれも面白い点だよ、ね、
面白かったね。
あとまあまあいろいろ話したいところで言うと、あのさっきショットガンが最初にそのターミネーターで憧れたみたいなの言ってたけど、はい、
うん、
そのハンドガンやらライフルやらいろいろありますけど、
うん、
何が一番そういうので好きなの？
あ、好きな銃か。
サブマシンガン。
まあ俺サブマシンガン好き。
あ、まあまあまあ便利だよね多分。 実際持つってなったら
何ですか。
サブマシンが笑ってんの。
サブマシンな、これ普通にアサルトライフ
ル。なんでですか。
FPS する人
は。あ、そっか、まあ、アサルトライフルが一番無難なのかな、その FPS だと。
うん、まあそうね、
ね、
とりあえず片方がいい。
そうだよね、大体そうだもんね。
まあやっぱ持ってるからっていうのもそうだけれども、やっぱショットガン。
あー、わかるな。
なんかあの一番手軽に強いっていうか。
そうだね、なんか一発が強いみたいなのが。
そうそうそうそうそう。
ショットガンシャッフル
脱線がひどいんだよ
ね。痛める
ショットガンみたいな蹴りをした。
まあそう、単純に好きっていうのもあるし、
カード痛めるぜ。
持ってるからって、なんかちょっと持ってるからっていう目線なんだけど、うん、弾一番手に入りやすいのよ。
あ、そうなんだ。
俺が持ってて買えるから。
あ、自分のね。でもさ、銃の弾なんてそんなにさ売ってるもんじゃないでしょ。
いや、普通にお住まいの街にあったりするよ。
あ、そうなんだ。一回一緒に行ったことあるよね、銃工店。
あ、連れてった。
ああ、なんか分かる。
誰でも無理。あの、ちゃんと許可持った人間じゃないと買えない。
あ、じゃあ俺が行っても買えないんだ。
うん、だ、一般の人は見ることはできる。
弾でいいんですよ、弾で。
弾もダメですね。なんで5、6やめろって
言ってない。え、今5、6だった。
あの、イントネーションがそっちだから。
出ちゃうから。
いい、出してない、出してない。
カット
しない。やめてください。カットしないけど。
なんでだよ。まあまあまあ。
まあ、ショットガンが一番
好き。まあそうだね。あとなんていうかこう、ガンマニアだからっていうのもあるんだけど、なんか、便利とかそういうの以上にあのガシャンガシャン動かせるっていうのも、
あ、いいよね、
なおもちゃ的な、
まあ、確かにね。
バイオハザードとかで有名なさ、レミントン870ってあの、うん、バレルの下にガシャンってスライドさせるあれあるじゃん。
あるね。
ああいうのをずっといじったりするのも楽しい。
あ、なんかさ、前その撮影でさ、自前の銃のおもちゃとか持ってくるじゃん。
ああ、持ってくる。
あのハンドガンとかが多いけどさ。
あ、それはそうね。
それはまあでも安いし携帯しやすいというか、まあ、あの、
まあそれはそれで
場所を取らない、
ね、好きだからっていうのはある。
ハンドガンも、
そう、うん、最近はハンドガンも好きで、たまに中古のモデルガンとか買ったりしてる。
あの、撮影で全然いらないのにこれ使おうよっつって銃いっぱい持ってくんのこの人。
あの、シングルアクションアーミーとか。
そう、てか、あの、使いたいのよ、その作品の中で。
デトニクスとか。
そんなシーンじゃないのよって思って。だって SF のドラマではあるんだけどさ、飯食ってるだけの作品で銃持ってきたりするからさ、いらんいらんと。
いらない。
そう、そういうシーンもあるからね。
そうね。
まあ、そうね。そうね。
俺はマグナムが好きかな。
あ、
マグナムかっこいいよね。
ちなみにね、マグナムってね、あれ銃の種類じゃない
の。あの、リボルバーが好きだな、俺は。リボルバー式のやつで。
あの、マグナムっていうのは弾の種類であって。
あれだよね、強いやつだよね。
そう、火薬の量が多いってだけ。
俺リボルバーが好き。
わかる、
うん、
シングルアクションとかコルトパイソンとかは大好きですね。
そうだね。やっぱさ、弾が結構こう限られてるっていうのもあるし、入れ方が難しいとかさ。
そうそうそうそう。
でもあれ、その何、一個一個入れる式のやつと、うん、ガシャッと出てきて、あれなんだっけ、
あ、スイングアウトしてスピードローダー入れる。
そうそうそう、ガチャガチャってやつ、あれとかもさ、違いがあるから結構面白いから。
西部劇の時代の不便な方が好きかな。
あ、あの一個一個入れていくやつね。
そうそうそう。
あれも結構大変そうだけど、
ね、あの、今の弾丸の前の世代の銃も好きでさ、なんかあのあ、シリンダーに火薬入れて鉄球入れて詰めて後ろに雷管くっつけてってやって込める銃
が。それ何、あのちっちゃいハンドガンみたいなこと。
あ、それリボ、古いリボルバー
だ。
あー、それが進化して、あの、今みんなが知ってる弾丸ができて。
なんかさ、メタルギアで全然ハンドガンとかそのリボルバーとかじゃないんだけどさ、うん、ショットガンかなんかさ、こう筒でこうやってなんか入れるやつみたいなのがあって、あ、ショットガンかな、
あれはね。あー、先ごめ式でしょ、
うん、あれはなんか火縄銃みたいな感じだなと思った。
あれだけだとなんとも言えないんだけど、フリントロックかな。
あ、そういう種類がある。
そう、あの、銃口に火薬詰めて鉄球とかの弾になるものを入れて詰めて
撃つ。
そう、銃のトリガー側の方に火打ち石があって、
あ、
それをガチって引くと、引いて火花を引くと、その火打ち石の火花で引火して弾が飛ぶっていう。
あ、でもそれはなんか結構準備が必要だから使いづらそうと思った記憶がある。
まあそうね。でもあれね、ちゃんとコメラでさえすれば弾じゃなくていいからね。
そうなんだ。あ、そうなんだ。
石とか釘詰めても撃てるブランドアバスっていう銃もある
し。あれか、あの、火打ち石の勢いで飛べばいいからってこと。
まあそうね、火薬の勢いで飛びさえすればいいから。
そういうことか。なるほどね。まあそんな野上さん、
はい、
銃が好きということで、
はい、
毎回なんか映画3つぐらいとか上げてもらってるんですけど、今回ガン 映画3選ぐらい出せる。
あー全然出せますよ。
お前あれよね、なんか俺にめっちゃアマプラで面白いよって勧めてきたのはガンズアキンボ。
あガンズアキンボね、うん、ガン
ズそれ入ってない。
え入れてる。
あ入れてた、ごめんなさい。
まああったけど、
うん、ちなみに、
じゃあまあ、うん、話題に出たから先にガンザーキンボ言わせてもらおうかな。
だあれだよね、ダニエル・ラドクリフ、
ハリー・ポッター。ダニエル・ラドクリフ、もうその時点で面白いじゃん。
が手に銃を打ち付けられてんだっけ。
彼はなんかちょっとナードなプログラマーなんだけど、ああ仕事とか日々のストレスを休日ゲームとかやって、うん、煽ることで、うんストレスを発散してる人間なのよ。
あ
の
何俺
お前やってんのか、お前やってんのか、そういうこと。
で、まあ、ある日スキズムっていう殺し合いを配信してる違法な動画サイトみたいなのを発見するのよ、うん、そいつが、うんうん、でなんかいつもの癖でその動画にクソリプを送りつけてたら自宅を特定されちゃって運営の組織に拉致されて、うん、両手に50連マガジンのハンドガンを手に直接ビス止めされるんだよ。
そうだよね、なんか手がブチブチになってるんだよね。
そうそう、だから外してほしければその殺し合いのゲームに参加して勝てみたいな感じで、あの殺し屋が襲いかかってくるんだよね。でなもう手に銃を打ち付けられてわけわかんない状況だからさ、もうF ワードを言いながら銃撃ったりして逃げてっていうドタバタ映画なんだけど、
なんかバカアクション映画だよね。
そうそうそうそう、
あれ結構面白かった。
でだんだんとちょっと切れて、あとはまあ襲いかかってくる殺し屋の方に事情があって、うん、そいつと協力して運営を潰そうぜってなって、ちょっとこじゃれた BGM を背景に両手のハンドガンで乱射して
バンバン撃っていく感じ。
そうそう、でなんか自分の手をこんなにしたやつに復讐するっていう映画なんだけどさ、
なんかあれだよね、あの銃撃つたびにさ弾の数みたいなのがバーンって出て
くる。あそうそう、
あ
の銃の側面にね、あの電子
メーターがあって、あそこで出てんのか、
うん、残弾みたいなの表示されるんだよ。
なんかあのえなんか演出とかがかっこいいなと思ったんだけど、
そうそう、撃つたびに、うん、そのカウントが表示されるんだよね、50から49みたいな、
まあ、確かに、まあバカアクションガンアクション映画でいうとまあそれは出てくるよな、そうだね、必ずな。確かに
結構正統派にかっこいい映画だよ。
まあ確かに銃がメインでアクションでっていう意味で言うとそうだね。
あとなんか自分をこんなにしたことに対する復讐をするみたいなのがある意味仮面ライダーっぽくて、
あ
好きちょっと面白いというか好きになった理由の一つなのかなと思う。
まああとあのオタクが主役でそこが覚醒するみたいなのもいいよね。
まあ言ってしまえばそうだね。
そうだね、そこはオタクに刺さる感じ、ね、
好きな展開かな。
あ他で言うと、
他で言うとね、ダークタワーかな。
ダークタワー、
あのスティーブン・キングの原作の映画なんだけど、
イドリス・エルバだ。
あのスティーブン・キングっていろんな作品出してるじゃん、
うん、
あれ全部パラレルワールドらしくて、うん、それがつながってるんだよね、
うん、
でそのつながりの中心に黒い塔ダークタワーっていうのがあって、うん、それを守る銃使いが主人公の映画なんですよ、うん、
ガンスリンガー。
そうそうそうそうなんかそれがね、
あれさゲームにしてもいいよね、設定としてはさ。
でその主人公が使う銃があのなんかアーサー王のエクスカリバーを溶かして作ったリボルバーっていう、
そうだそうだ、
バカみたいにかっこいい設定があってさ
中二病みたいな設定なんだよ。そうそう、
あれね、あの西部劇の時代の銃だから、薬莢のある弾を入れて、うん、込めてみたいな便利なやつじゃない。
それこそさっき言ってた感じのちょっと使いづらいみたいな。
なんだけど映画の演出としてあのシリンダーがスイングアウトしたりとか、うん、シリンダー取り外して速攻でリロードできたりとかするんだけど、うん、あの主人公自身の技量がエグすぎて、なんか左手に弾6発ぐらい持ってスイングアウトしたリボルバー回転させたところにこうコインを連続で弾くような感じでピリリリリリリって6発一気に装填して、
あ、まあ、映画的演出
か、リロード完了するとか、うんうんうん、こうガンベルトに固定した弾丸をシリンダー回転させてグリリリリリって滑らせることでリロード完了させたりとか、
うん、まあ、あれはリボルバーのかっこよさを極めたような映画だね。
ゲームっぽい演出なんだけれども、うん、それを映画に落とし込んだりしてかっこよくしてるところが好きだな、
うん、しかもなんか敵がさ魔法使いみたいな、
あそうそうそう、
なんかすごいテレキネシスみたいなの使うやつに対して銃で挑むみたいな。
そう、念力で石とかの弾幕を飛ばしてるのをそのリボルバーの6連発を爆速リロードしてその弾幕で対応するっていうのが
うん、いやすごくかっこいい。
あの映画あの作品としてはちょっと微妙っちゃ微妙なんだけど、
ストーリーとしてはね、
あの演出がすげえかっこいいから、
そうそうそう、
あとあのやっぱスティーブン・キングの作品のこう中心的なストーリーだからっていうので、
そうそうそうそう、
ちょっと他の作品のこう側面みたいなのが出てきたりとか、
そうそうそう、
あるのもいいよね。
お酒飲みながらちょっとかっこいいガンアクションを見たいってなった時はおすすめかな。
あ、いいね。
だから酔っ払ってストーリー理解できなくても全然問題ない。
確かに、あの見た目かっこいいで全然やれるね。
まあその映画に対してこの評価ってだいぶ失礼なのかもし
れないけど。いやでもダークタワーは割と一般的にそう言われてる。
7割それだから、ダークタワーって、
うん、そうだね。確かにダークタワーはいいね。あ、俺も結構アクションで言うと好きだわ。
超おすすめ。
めっちゃ好き。あともう一つ、
ジョン・ウィックですね。
まあね、
ガンマニアだったらジョン・ウィック嫌いな人間はいないと思うけど、
まあこれは出るだろうなって思った、
うん、
あのキアヌ・リーブスがね、
そうそうそう、
やっぱガン好きだしアクション好きだし、
そう、かっこいい銃と格闘を駆使して無双する銃なんだけど、あの、まあ、出てくる銃がいいね、やっぱ。
そうだね、確かに、
あの全面協力してるのかな、スポンサーか忘れたけど、うん、タランタクティカルっていう銃メーカーがあって、それがグロックだとか、まあベネリー M2 とかそういう既存の銃をカスタマイズするメーカーさんかな。
ああ、銃を売ってるではなくて、その銃をカスタムして売ってる会社ってこと。
そうだね、多分両方かな。
あ、両方やってんだ、
うん、
あ、そこが何、銃をその
そ、
まあ、提供というか
提供してて、そのかっこいい銃をジョンが使って無双するのよ、うん、
それじゃああれだね、ウィンウィンだね。
そうそうそう。
あ、
ちなみにショットガンだとそのジョン・ウィックカスタムみたいなので売られ、実物売られてて、あ、許可持ってるから手に入れようと思えば俺は手に入れられるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
もらえちゃう。まあそうだろうね。でもさ、ジョン・ウィックさ、毎回その銃を選ぶシーンみたいなのあるじゃ ん、
うん、
あそこがめちゃめちゃいいよね。
そう、ジョン・ウィック2の装備調達シーンはすごく好き、
うん、そうだね。なんかこうやってこう、これはこのこういうやつでこ
う
でみたいな、説明を言いながら選ぶみたいなさ。
そうそうそう。
あとやっぱジョン・ウィックってその黒のタキシードみたいので戦ったりするからさ、 あの設定として、まあまずありえないんだけど防弾なんだよね。
防弾なんだよね。
だからジョン・ウィックはあの服をこう顔を隠しながら、服で隠しながら銃撃ったりとかするっていうさ、
そうそうそう、
現実じゃありえないシーンをやるからかっこいいっていう。
あとはまあ強いし面白いとかもそうなんだけど、うん、なんかジョン・ウィックで回増すごとにジョンが命狙われてくじゃん、
うん、
4になるともうほぼ全世界が殺しに来るみたいな感じ。
そうだね、そうだね。
なんかスーツ防弾だとはいえジョン撃たれすぎじゃねっていうのにだんだん目が行き出して、
確かに、
なんかアクションのかっこよさ以上にジョンの頑丈さの方に目が行くというか。
確かにね、そんな感じはあるわ。
そうそうそうそう、うん、
でもあの俺好きなのが4かな、4作目で、あのショットガンかなんかを改造した、うん、なんかすんげえ火花出るやつ。
ドラゴンブレスでしょ。
そう、あれとかって現実にあり得るやつなの？あるの？あるんだ。
あのドラゴンブレス弾って言って弾頭に、うん、あのスチール、
うん、あ、そういうのはあれなんだ。
そうそうそう、あのスチールウールみたいな素材のなんか、あ、マグネシウムか、
うん、
あれを詰めることでこうドラゴンが火を吹いたかのような火炎を出せる弾丸がマジであるのよ。
へえ、じゃあそれもそうってことなのかな。
あ、そうそう、
あれ
対人用というよりね、確かあの
絶対違うよね、
農業用。
あ、農業とかな、
なんかで忘れたけど、うん、確か海外の畑か何かでいらねえ雑草みたいなのを焼き払うため用だったか なんか
戦闘用じゃないかもしれない。
戦闘用じゃなかった気がする。
あ、ちょっとじゃあここ不確かな可能性はあるので、
そう、ね、
まああれだけど、
まあ俺はそんな風に見てたけど、うんうん、どっちかな。
でもなんかどっかのロシアマフィアだかなんかがそれを使ってて、ジョンもそれを使うみたいなシーンを上からこう撮ってるシーンがあって、いろんな部屋で
使ってるのを奪い取って逆に利用することで殺し屋を
上の俯瞰視点で、そのいろんな殺し屋も使うしジョンも使うしみたいなのを撮ってるシーンがめちゃめちゃかっこよかったから。あとはあれだね、キアヌが好きだからさ、あのチャンバーチェックっていうさ、
あの
あれはなんだ、薬莢を出すんだっけ、使い終わった薬莢。
いや違う、あの銃を拾ったりとか銃構えるときに、うん、あのチャンバーに弾が装填されてるから確認する動作、
確認する動作か、
そう、あの、うん、それがな、それなしで引き金引いて弾が出なくてみたいな事故を防ぐための動作。
そうか、それがチャンバーチェックなんだけど、
まあ、普通は両手で丁寧にやる動作なんだけど、ジョンはそれを全部片手でスッてやって で構えるから
手の角度を変えてねカチャってやるんだけど、あれって本来両手が塞がってる人がこう片手でやるやつ、
まあそうかな、
なんだよね、なんだけどジョンはというかキアヌがかっこいいからそれを片手でやるっていうシーンが2とかだったかな、
まあ、あとはなんかいろんなやつに狙われてて忙しいからっていうのもあるかな、
まあそれもある
か、片手開けときたいから、
ああそういうことね、それもあるのか、そう、それがねめちゃめちゃこういうのをやりたかったんだろうなっていうのが分かるからめっちゃ好きだった。そう、俺もあの銃詳しくないしそんなめっちゃガンマニアというわけではないんだけど、やっぱ銃があるシーンでなんかこう目立つシーンは結構好き。いやいいよね、まあ、ジョンウィックは来るか、まあ、ちなみに 1,2,3,4 だとどれが一番好きなの？
あ難しいね、そうなると俺3かな。
3なんだ。
あのコンチネンタルホテル籠城してさ、
うんうん、
戦うシーンあるじゃん。
あるね。
あのなんだろう、ホテルの受付と一緒に、
受付の
なんて名前だっけ、
忘れちゃった。ウィンストン。
ウィンストンはあの
あれだ、上の
金持ちの
そうだ、名前忘れちゃったな。あの
まあそいつと一緒になんか最初サブマシンガンみたいな銃で応戦するんだけど、相手の防弾が強すぎるからってことで
銃変えるんだっけ、
戻ってくる。
そうだ、
であのホテルの執事役と一緒に、執事が防弾対抗するための銃をブチ切れながら持ってくんだよ。
ああそうだ、
ショットガンとスチール12ゲージスチール弾防弾を貫きますって結構ブチ切れた口調で言ってくんだよ。ほんで銃再装備してこう防弾を破壊できるショットガンを使って無双するシーンが好きだな。
あ確かにかっこよかったね、あのシーンはね。
あれね、かっこいいシーンの塊なんですよ。
確かにな。
あのクアッドロードって言って、あの手にショットガンのショットセル4つ持って、それを1個1個じゃなくて2個ずつシャッシャッって、超スピードで リロードするっていう技量があるのよ。あれで素早く装填して敵に撃って対応してっていうのを繰り返す動作があって、ここがすごくかっこいい。
じゃあこれあれだね、もう一回見たら要チェックのところかもしれない。
さっき言った TPI 仕様のベネリ M2 も最高にスタイリッシュでかっこいいショットガンです。
あの横道が多すぎて頭に入ってこない。
まあ俺がいつか欲しいショットガンかな。
そうなんだ。ショットガンもね、あれ 1個だけなんでしょ持ってるのは。
いや、2つあるの？
2丁あるのか。
競技用と、まあもう1本あもう1丁
実用用。
実用。実用通常だけど、まあ別の競技やるための
もの。ああ、そういうことね。
それはね、あの、レバーアクションって言って、
うん、
あの、バイオハザードでよくあるスライドをガシャンガシャンスライドするやつあるじゃん。
うん、
あれのご先祖様的な存在で、
うん、
グリップのところにレバーがあって、それを引くことで、
前にガシャンってやるやつ。
そうそう、
装填して、見たことある。
廃墟をするって、あの、ターミネーター2でシワちゃんがバイクでハーレー乗りながら撃ってたショットガン。
あれだよね、回転させながらガシャンって
や
るね。
そうそうそう。
あれはね。
あれが欲しくて射撃始めた。
あれを持ってはいいの？あれを持ってる？あ
の映画の実物じゃないけど、
あれと同じ形式の。
そういう形式の銃が
ある。あれもかっこいいよな。やっぱあのリロードシーンで魅了された男は多いと思う。
多いですね。
まあ、ターミネーターもあるな。
まあ、ちょっと濃ゆい話をさせてもらいました。
ね、ごめんなさい。あの、だいぶ、ガンの話は長くなったけど、でも、まあ、銃はね、好きだからね。
まあ、男の子のロマンですね。
あれだね、男の子のロマンを大人になっても追い続けてる感じはあるよね。
まあ、そうね、バイク乗ったり、銃持ったり、仮面ライダーのベルト今になって買ったりとか、うん、まあ、その、男の子が一回やりたいなと思うことを死ぬまで全部やろうって決めてます、
ね。そうだね。いや、それはね、大人になっても大事なマインドだと思う。うん、趣味のある大人。
まあ、そうやって人生楽しんでる人間です。
あ、閉まりましたね。はい、ということで、今回のゲストは、ガンマニア、野上さんでした。
ありがとうございました。バカンザ見てね。
バカンザ、ぜひ見てください。